くださいました。神の御言葉を語ります。最初はパワーポイントに出ますので、その御言葉を皆さんと一緒に了解をすればいいの？了解をすればいいの？よしこ先生。こっちが画面が出る。こっちが出てないんだけど。うん、こっちが画面が。だから了解をしたらいいのかな？体質。旅行してるんですね、はい、いいですかね、はい、今日はイエス様の弟子というタイトルでお話をいたします。最初に御言葉がパワーポイントに出ますので、ご一緒にその御言葉を皆さんとお読みいたします。はい、いいですか、はい、こっちが動かないんだけど、左、これマウスが。これはマウスがオフになってる。マウスを動かして、はい、出ますね。はい、わかりました。はい、最初にパワーポイントが出ますので、パワーポイントを読んで皆さんと一緒にですね、御言葉をお読みいたします。いつも出して読んでおります。マタイ28章19節から20節です。皆さんと一緒にお読みいたします。はい、それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。これはいつもですね、説教の中で、またセミナー等で語られている御言葉です。今日はイエス様の弟子というですね、タイトルでお話をしますが、その前にクライストチャーチ久留米、この教会の宣教理念です。これは2017年4月2日に皆さんの前にですね、示しました。はい、このところも皆さんと一緒にお読みいたします。はい、クライストチャーチ久留米はイエス・キリストの大宣教命令、マタイ28章19節に基づき、7つの本質を共通の価値観とし、メンタリングによってイエス・キリストの弟子を作り育てる教会です。で、これはよく皆さん理解してますね。この教会はイエス様の弟子を作り育てる教会です。それではですね、イエス様に、皆さんにイエス様の弟子について7つの質問をいたします。どうぞこのことを考えながら 今日の説教を聞いてください。はい、まず第一の質問です。あなたはイエス様の弟子ですか、はい、自分の中で決めてね、ですね。あなたはイエス様の弟子ですか、はい、次の質問です。ではいつからイエス様の弟子ですか、いつからイエス様の弟子になりましたか。
生まれた
時からですか。聖書にはそう書いてはありません。はい、マタイ2章の41節です、ね、ごめんなさい、人の働き2章の41節です。ここもですね、パワーポイントに文字が出ますのでですね、皆さんと一緒にここをお読みいたします。はい、そこでペテロの言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。はい、その日というのはいつでしょう。いつのことですか。
バプテスマを受けたその日。
ペテロはいつこの説教を語りましたか。ペンテコステの日ですよね。聖霊が下られたペンテコステの日にペテロは説教をしました。でこのペテロが説教を受けた人がですね、説教を受けて言葉を受け入れた人が3000人になり、3000人がその日にですね、バプテスマを受け弟子に加えられた。つまりバプテスマを受けた日が弟子になった日です。いいですか。バプテスマをあなたが受けた日がイエス様の弟子になった日です。イエス・キリストを救い主と信じ、バプテスマというのはね、キリストにつながるとか、キリストと一体となるという意味です。あなたがキリストと一つになります。受けた時からあなたはイエス様の弟子です。よく覚えてください。その時にあなたはイエス様の弟子になりました。ですね。はい。聖書にはクリスチャン、まだキリスト者という言葉は、私は新改訳の第2版を使いますが3回しか出てきません。クリスチャンってよく言うけど、聖書にはほとんどクリスチャンという言葉出てこないんです。あとは全て弟子って出てきます。弟子は180回以上出てきます。だからこの教会ではあまり私はクリスチャンという言葉は使いません。クリスチャンという言葉はクリスチャンじゃない人が私たちを見てあの人はクリスチャンと言うんです。そういう時に使われるんです。だから私たちはお互いの間ではですね、弟子というふうに言い合うわけです。私は弟子です。あなたも弟子です。そのように言い合います。で、クリスチャンという言葉は3回、弟子は180回以上使われています。そのことは知っておいてください。弟子というのはどういう人でしょうか。ですね、弟子ってどういう人ですか。で実は日本にもですね、多くの弟子制度というのがあります。別にですね、キリスト教に限ったことではありません。相撲などスポーツの世界にも弟子入りするわけです。華道やですね、舞踊のなど伝統文化の世界ですね、音楽や演劇など芸術の世界でも弟子という言葉はもうよく使います。あらゆる分野世界でですね、弟子制度というのがあります。ですね。そして弟子はその世界での伝達ですね。要するに達人となることを一流を目指してその弟子の世界に入門するわけです。スポーツもそうです。ですね。文化伝統文化も演劇もそうです。芸術もそうです。入門いたします。そこにはですね、お師匠さん、師匠というのがいます。で、先に入門したですね、先輩弟子がいます。ですね。で、私たちの目標とするのは師匠です。その師匠を目指してですね、その技術、人格ですね、それを身につけたいと思うわけです。で、これが弟子制度です。はい、じゃあ、 マタイの福音書10章ですね、24から25です。これもパワーポイントに出ますのでですね、皆さんと一緒にそのところをですね、パワーポイントをお読みいたします。はい、はい、弟子はその主に勝らず、しもべはその主人に勝りません。弟子がその主のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。弟子は主を超えないと。でもしあなたが弟子がですね、主と同じになったら、その一門からもう出ていくわけです。で自分でですね、次の主を求めるか、自分とその世界をですね、あるその一門を開くか、そういうふうにいたします。もう死までレベル達したらですね、もうそこにいる必要はありません。だから弟子という立場は死に勝りません。しもべは主人に勝りません。で次に弟子がだから死のようになれたらもう十分です。もうその世界から、その家からは出て行ってもいいわけです。だってそれ以上学ぶことがないわけですから。しもべがその主人のようになれたら十分。聖書に書いてある言葉です。でも私たちの死、主人はイエス様なんです。ですね、私たちの死はイエス様です。ですから私たちはイエス様に並ぶことはできません。イエス様のレベルにですね、同じレベルに達することはできません。そもそも罪ある私たちが罪のないイエス様のようにはなれないのです。ですね。できないし、ましてやイエス様を追い越すなどはできません。私たちはできません。人間は。ですね。ですから、イエス様は永遠に私たちの主になれるんです。いつまでも永遠に私たちの主です。私たちは天国に行きますが、天国に行っても皆さん、あなたは成長していくんですよ。天国に行っても成長し、イエス様のようになっていきます。ですからですね、イエス様は永遠に私たちの主人です。でイエス様のようになる、弟子が主のようになれたら十分であると書いてありました。だからイエス様のようになることが私たちの目標です。イエス様のようになることが私たちの目標です。だから私たちの目標ははっきりしています。イエス様のようになるということです。ですね。はっきりしています。で、私たちはイエス様一門に入門しているわけです。イエス堂に入ったわけですよ。ですね。イエス一家に入門したわけです。はい。よろしいですね。ここはきちんとですね、整理して理解してください。はい。しかしながら、死、どの世界でも、ですね、死のようになることは簡単なことではありません。簡単には死のようにはなりません。節制と鍛錬の日々です。朝早く起き、日々ですね、節制をし、鍛錬をしですね、であの死のようになるように訓練を受けなければですね、死のようにはなれません。どの世界もそうです。また先輩の弟子よりですね、教え、これは私たちの場合はメンタリングというふうに受けています。お受けですね。よしこ先生が言います。私たちはまず気づかなければいけないと。あ、そういうことか。自分は変わらなければいけないということに気づかなきゃいけない。で、人間は気づいたら行動するんです。言われただけではなかなか人間は行動に移りません。自分で気づかなければダメなんです。でも気づいたら行動します。そしたら行動したらそれを継続するですね、継続していきます。でそのことによって徐々に少しずつキリストの姿にですね、変えられていくんです。で大切なことは成長し続けることなんです。これしまい、あなたがもし成長をやめたら、すでにそこであなたはもう後退しています。人間は一箇所にはとどまっておれないのです。常に成長していくか、もしくは後退していくかなのです。だから大切なことはですね、 日々成長し続けることです。神の国に生まれた時は神の国の赤ちゃんです。ミルクを飲ませですね、御言葉を食べさせていただき、お世話をしてもらいます。しかし神の国の赤ちゃんからだんだんだんだん私たちはですね、成長していくわけです。そして神の国のお兄ちゃんお姉ちゃんになっていくわけです。後からどんどん新しいですね、弟妹が生まれてくるわけです。大切なことは兄弟姉妹成長し続けることです。これはこの地上の世界だけ、地上で生きている間だけなく永遠に続きます。さて目標がイエス様ですから、はい、ではイエス様の弟子というのはどんな人ですか。どんな人がイエス様の弟子にふさわしいと言える人ですかですね。はい、ではここで一箇所聖書を開きましょう。小西姉妹ヨハネの福音書の8章31節です。ですね、ここをですね、どうぞ読んでください。
そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。
はい、イエス様の言葉によってイエス様の言葉を信じたユダヤ人たちがいました。そのユダヤ人に向かってイエス様が語られた言葉です。私の言葉にとどまるならですね、あなた方は私の弟子、本当に私の弟子ですと。ではまず弟子、イエス様はこういう人が弟子ですということをですね、ヨハネの福音書で2箇所書いてあります。でその1箇所がここです。イエス様の言葉にとどまるなら私の弟子ですとこう書いてある。はい、イエス様の弟子に言葉にとどまるというのはどういうことでしょうか。イエス様の言葉にとどまるならと。兄弟姉妹、皆さんは聖書の御言葉を読みます。読みますね。で聖書のお話をですね、私が説教していますけど、聖書を聞きますですね。聖書を読みます。聖書を聞きます。もう一つ大切なことがあります。何でしょう。行うことです。行うことです。聖書は読む本であり、語る本であり、行う、実行する本なんです。だから、イエス様のことに、言葉にとどまるということはですね、イエス様が語られたような生き方をしているということです。よく聞いてください。聖書は読むだけの、聞くだけの本ではありません。ですね、行う本なんです。だからイエス様が語られたような生き方をしなければ、あ、聞いた聞いた、嫉妬嫉妬ですね、言うた言うたでは弟子になれないって書いてあるんですよ。教会に何十年も行くようになるとですね、もう聖書のことはいっぱい頭に入ります。もうほとんどのことは知っています。あ、聞いた聞いた聞いた聞いたってなるわけです。でもその人は行っていますか。行う人がイエス様の弟子だ。イエス様が語られたような生き方をしていますか。でその人がイエス様です。イエス様はそうおっしゃるんです。最も大切な戒め、イエス様の言葉にとどまると書いてあるんですから、イエス様の言葉の流れ、最も大切な戒めがマルコの福音書の12章の28から31です。では皆さん開いて、小西姉妹どうぞここ読んでください。
立法学者が一人来てその議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか。イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、 あなたの神である主を愛せよ。次にこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この2つより大事な命令は他にありません。
はい、聖書を開いている人、30節と31節をご一緒にお読みいたしましょう。いいですか。はい。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この2つより大事な命令は他にあります。最も大切な意味しまいは、イエス様の御言葉にとどまる人が弟子ですよ。イエス様が語られたような生き方をしている人が兄弟姉妹弟子ですよ。だからイエス様が語られたことの中で最も大切なのがこの2つ。たくさん他にも語られましたけれども、最も大切なのがこの2つだと。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くして主なる神を愛し、あなた自身を愛するようにですね、あなたの隣人を愛しなさい。でこれが最も大切だと。でイエス様はそうおっしゃるんです。はい、イエス様がこういう人は弟子ですとおっしゃる2つ目です。はい、では小西姉妹、ヨハネの福音書の13章35節を読んでください。
もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
はい、ここにパワーポイント書いてある通り、互いに愛し合うならば、あなた方は私の弟子ですとですね。この人が弟子ですとメイス様ご自身がおっしゃっています。ということはですね、キョレシマ、一言で言えばイエス様の弟子というのはですね、愛の人になることです。あなたが愛の人になることがイエス様の弟子になるということです。これが最も大切な戒めですから。一言で言えば、イエス様の弟子とは愛の人になることです。で聖書が言う愛というのは犠牲が伴います。愛というのは動詞です。行いのない愛はありませんし、犠牲のない愛はありません。愛は必ず犠牲を伴います。そして犠牲の大きさが愛の大きさです。どれだけ犠牲を払えるかがですね、この愛の大きさです。ですから自分が中心の人は愛の人にはなれないのです。だって犠牲払わないから。自分中心では愛の人にはなれませんということは、イエス様の弟子にはなれないんです。愛の人は必ず犠牲を払うからです。そしてイエス様の弟子というのは愛の人なんです。よろしいでしょうか。よく知ってください、ね、私たちはイエス様を弟子となるためにこの教会に集い学んでいし、また日々の生活を送っている。クライストチャーチの目標はイエス様の弟子を作り育てることです。だからイエス様の弟子というのは愛の人なんです。愛は犠牲が伴い、犠牲の大きさが愛の大きさだから、自分中心では愛の人になれません。自分を犠牲にしないからです。教会の7つの本質は関係です。ですね。で、愛というのは関係の中でしか生まれないし育ちません。ですね。愛というのは人との関係の中でしか生まれないしですね、成長しません。人と接触がなければ愛は育ちません、ね、愛は芽生えないし育ちません。接触がないわけですから、関係の中でしか生まれません。イエス様の弟子を作るというのは、実は兄弟姉妹、時間かかるんです。弟子作りは時間がかかるんです。でもやらなければいけないんです。なぜ時間がかかるかって、イエス様の弟子を作りというのは愛の人作りだからです。弟子作りと一般的に言いますけど、どういう人を作るのか、愛の人作りなんです。 愛の人を作ることがイエス様の弟子作りなんです。イエス様の弟子を作るのは時間がかかります。なぜなら弟子作りというのは愛の人作りだからである。そしてですね、愛というのは関係の中でしか生まれないんです。だからこの教会はメンタリングをするわけです。関わっていこうとしているわけです。ですね。で、メンタリングに関わることによって育てることによってイエス様も弟子たちを育てるためにどうされたでしょうか。ですね。共同生活を送られました。関わられたんです。みんなと一緒に寝泊まりをし、ですね、旅をし、ですね、共同生活を送られました。だって弟子作りというのは関係ですね、中でしか生まれないからです。人と関わらなければですね、弟子作りはできません。はい。では、私たちは弟子は主のようになれば十分だと。で、私たちの主はイエス様ですから、イエス様と同じような姿になるためにはどうしたらいいでしょうか。まあ、実は結論から言うと、あなたは自分の力や頑張りでイエス様の弟子にはなれません。あなたの努力でなるのではないのです。はい、第2コリント3章の16から18です。では、ここにします。第2コリントの3章16から18まで読んでいただけますか。
しかし人が主に向くなら、その大いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の大いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。
はい。16節に人が主に向くならと書いてありました。で、兄弟姉妹、もうこれが全てと思ってください。あなたはイエス様のに向かない限り、イエス様のと同じ姿になることはできません。イエス様の方を向いてますかと、イエス様と向き合っていますかと、もうこれが全てです。イエス様に背いて背中を向けてイエス様の弟子にはなれません。あなたはイエス様と向き合ってますか、また向き合う時間を一日の中で取ってますかって話です。私たちは自分の力でイエス様の姿にはなれないんです。だから18節に書いてあるんです。私たちはイエス様に向き合うことによって、顔の覆いを取り除けられて、鏡のようにイエス様の栄光を反映させながらですね、イエス様の光をですね反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていきますかですね。で、誰が変えるんですか。これはまさに御霊なる主の働きによるのですか。私たちをイエス様の姿に変えるのはですね、御霊の働きのみなんです。聖霊があなたをイエス様と同じ姿に変えてくださるということです。で、イエス様と同じ姿に変えられることが弟子になっていくということです。で、イエス様 と同じ姿に変えられるですね、第一歩はあなたがイエス様の方を向いていますかということです。これが全てなんです。ですから、あなたの考えや知恵や力や頑張りであなたはイエス様のですね弟子、またイエス様の姿にはなれません。聖霊があなたをイエス様の姿に弟子に変えてくださるということです。よろしいですか。聖書に参加。はい。そうなると、あなたは一日の中でどれぐらいイエス様と向き合ってますかって話になるんです。 一日の中でどれぐらいイエス様と向き合う時間をあなたは取っていますかって話になる、ね、だって向くことがイエス様のようになることのですね条件だからです。はい、ローマ人への手紙5章5節です。じゃあ小西島ローマ書5章5節読んでみます。
この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。
先ほど言いました、イエス様の弟子になるということは愛の人になることだと言いました。愛の人になることがイエス様の弟子になることだと言いました。では愛というのは誰からもらうんですか、誰から受けるんですか。今書いてあるとおりです。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。イエス様の愛を、神様の愛を私たちに運んでくださる運搬者は聖霊なんです。で私たちはコイノニアって学びましたね。でコイノニアの4番目は運搬でした。運んでくるですですね。神の愛をですね運んでくださるのは聖霊なんです、ね、私たちの心に聖霊が神の愛を運んでくださるって書いてある。イエス様の弟子というのは愛の人になることです。神の愛は聖霊によって私たちの心に注がれるって書いてある。だからイエス様と向き合うことなしにですね、私たちは神の愛を受け止めることはできないんです。そうなるとあなたは一日の中でどれぐらいイエス様と向き合っていますか、主に向くならばっていうのが全てでしたね。そうなってくるわけです。努めてイエス様とのですね向き合う時間を取ってください。もう努めて取ってください。多ければ多いほどいいです。どこでもできます。お風呂に入っている時もイエス様に向き合うことができます。布団の中でもできますですね。一日の作業が終わって休憩する時でもイエス様できます、ね、どこででもできます。運転中はちょっと注意しなければいけませんけれどもですね、はい、どこででもできます。はい、私は車を運転する人には必ずこう尋ねます。あなたの車は CD が聞けますかと。だから運転中はですね私の説教 CD を聞いてください。もちろん音楽を聞いても構いませんですね。 CD を聞きながら運転してくださいと。それでは運転中は何回でもですね御言葉を繰り返し聞くことになるからです。イエス様と向き合うということです。よろしいでしょうか。あなたは一日の中でどれぐらいイエス様と向き合っていますか。まあどれぐらいって言われたからですね私もあえて言いますけれども、理想的にはですね1時間は向き合ってください。30分ずつ2回でもいいですですね。理想的にはですね、もちろんもっと向き合えればもっといいですですね。1日に1時間はイエス様と向き合うですね、意識して向き合う時を持ってください。それによって神の愛がですね、あなたの心に注がれると書いてある。はい、次はですね、あらゆる国の人々を弟子としなさいとですね、主は仰せられました。イエス様の弟子をどのようにして私たちは今度は作り育てるんですかって話。弟子が弟子を作るということです。今までは自分が弟子になることをお話ししましたけれども、最後に、じゃあイエス様の弟子をどうやって作ったらいいんですかとですね、弟子が弟子を作る弟子の再生産についてお話をいたします。でこのところはマタイの28章19節から20節最初に読んだところにですね3つのポイントではっきりと書いてあります。第一、あなた方は行ってということです。あなた方は行ってと書いてある。どういうことか、出て行きなさい、 そこに人がいるから人に会いなさい。その人と親しくなりなさい。お友達になりなさい。そしてその人を愛しなさいということです。その人が困ったり必要があるときにはあなたの愛を施しなさいということですですね。まず行くこと、出て行きなさい、人に会いなさい、親しくなりなさい、その人を愛しなさいということです。まあこのことにおいて本当に私は吉子先生をですね、尊敬いたします。尊敬するというか、もういろんなところにですね出て行って友達作りをするんです。スポーツジムに行けばジムで誰か友達できないか、英会話に行けば誰か友達できた、もうですね、学校の子どもたちの学校の先生の中から誰かお友達にできないか、もう本当にですね探して探してお友達作りをしています。はい、まずここです。皆さんが人を愛するならばあなたは教会の働きをしています。教会って何をするところですかですね。教会の働きは何ですかと一言で言うならですね、人を愛することですということです。人を愛することです。これが教会の働きですですね。あなたが人を愛するなら、皆さんは日曜日にここに来ます。この教えを受けますね。はい、そして今度出て行きますですね。励まして送り出すわけですが、あなたがですね人を愛しているならあなたは教会の働きをしているんです。別にヨハネ3章16節、神はその一人ごって話すことだけではないんです。人を愛することが教会の働きをしていることです。はい、2番目に行きます。バプテスマを授けって書いてありましたですね。これはですね、愛によ あなたが人を愛せればその人はあなたに心を開きます。愛された人は心を開きます。で、心を開いたらその人にですねイエス様のことや十字架による罪の許しと救いを語ります。その人はそのことにですね求め、心を開いているならそのことをどうぞ語ってください。クレシマ、伝道は牧師だけがすることではありません。皆さん全員ができるんです。だって皆さんはそれを体験しているわけですから、イエス様を信じて救われたわけですから、皆さん全員が伝道できま す、ね、愛によると人は心を開くんです。で、その人にイエス様のですねこと、十字架のこと、救いを語ります。これは私の場合ですが、私は人と親しくなったら必ず、まあ、前も言いましたけどこう言います。なんとかさんと、もう付き合って2年ぐらいになりますねと、私はあなたにどうしても紹介したい人がいるんですよって言うんです。その人にもう一人どうしてもあなたに紹介したい人がいますと。で、誰ですかって聞かれるんですよ。で、イエス様ですって言うんです。向こうの人がキリスト教ですかって聞いて返すんですよ。だから違いますって言ってるの。私はキリスト教を伝えませんって、イエス様を紹介したいんですって言ってるんです。イエス様というお方を知ってほしいんですというふうに言うんです。私たちはキリスト教を伝えるのじゃありません。イエス様を伝えるんです。イエス様がどれだけ私たちを愛してくださったか、私たちのために犠牲を払ってくださったかを伝えるんです。だからキリスト教ですかと言われたら、私違いますって言う。イエス様を知ってください。イエス様をあなたに紹介したいんですって言う。私はそう言います。そうすると僕は興味を持つんです。ですね。イエス様を紹介する。はい、3番目です。守るように彼らを教えなさい。次に書いてありましたですね。はい、ですね。その人がイエス様を受け入れたらですね、弟子として成長することが必要です。で、成長するためにはですね3つの手段を使っています。第一、聖書の御言葉を守るように教えるんです。クレシマ、聖書の御言葉を教えるのと守るように教えるとは違います。 守るように教えるわけです。これ実行しなさいというんです。まあ、聖書にそう書いてあるわけです。守るように教えなさいって書いてある。ですね。だから許しなさいと聖書は書いてあるから許すことを教えるんです。感謝しなさいって書いてあるから感謝することを教えるんです。ですね。愛しなさいって書いてあるから愛することを教えるんです。守るように教えることが大事です。ただ教えるだけではですね、実行しなければ何の意味もないわけですから。2番目、模範を示すんです。皆さんは人にですね、私を見なさいと言えますか？私を見なさいって、そうしなさいと言うし、私を見なさいって、私のようになりなさいって、よく私を見ないでイエス様を見てください、イエス様を見てくださいと言いますけど、間違い。あなたが模範を示さなければいけない。3番目、メンタリングですね。その人と関わっていくということです。これが弟子を作り、ね、育てる方法です。失礼します。まあ、元に戻しますが、クライストチャーチの宣教理念です。クライストチャーチは、イエス・キリストの大宣教命令、マタイ18章19、まあ、20もありました、に基づき、7つの本質を共通の価値観としてイエス様の弟子を作る教会です。この教会はこれからもこの基本理念でですね、歩んでいきます。どうぞ皆さん一人一人がですね、今日語りました弟子になるとともに弟子を作る弟子となってください。そのような兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。この賛美ですか、はい、では目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。皆さんはイエス様の弟子です。イエス様を信じバプテスマを受けた瞬間からあなたはもう弟子です。イエス様の弟子というのはどういう人でしたか。一言で言えば、あなたが愛の人になる。これが最も大切な戒めだからです。あなたが愛の人になることです。弟子作りには時間がかかりますが、どうぞ愛の人になり続けてください。そしてあなたもですね、弟子を作る弟子となりますように、イエスの名によって祝福いたします。今日の御言葉を覚えて1分間自分の口でお祈りいたしましょう。それぞれ感謝、決心、悔い改め、どうぞ祈ってください。はい、イエス様、今日の御言葉をありがとうございます。イエス様の大宣教命令、イエス様が天に上げられる前に弟子たちに語られました。行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。クライストチャーチは弟子を作り育てていく教会です。今日は弟子とは何か、どうしたら弟子になれるか、弟子を作り育てることができるかについて語りました。どうぞこのことをしっかりと兄弟姉妹たちが理解し、また悟り気づき実行できるように助けてください。主の恵みがあります。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。